御神君、一つ、用心せよ、我が心の鬼が我が身を責めるぞ。両親の呵責を言われたもの、我が心一つで極楽に住むことができるかと思うと、我が心から地獄の苦しみを受けねばならぬ。信心により誠の徳を受け、苦しみのない世界に住みたい。法を滅した世界。それを私は滅法界と言っている。親愛を悟れば怖いものも困ったということもない極楽世界あるのみである。極楽世界あるのみであると、その極楽の世界というものは地獄の釜を踏み抜いたその向こうにあるとも教えてくださいますね。極楽世界というのがいわゆる、まあ、上の方にあるものではないと、下の方にあるものだと。しかもその地獄のが下にあるとすれば、その地獄の底、地獄の釜といいますかね、その地獄の釜のその底を踏み抜いたその向こうに極楽の世界があるのだというふうに師匠坪宗一郎氏は教えてくださいましたね。まあその地獄の釜の底を踏み抜いた向こうという表現が何とも独特と思いますが、なるほど、そういうものかと思わされるものですね。地獄、極楽というものが別に二つに分かれているというものではない。その地獄を踏み抜いた向こうに極楽があるというのですから、まあ、壮絶なものでもあるように思いますね。神様が人間氏子に願われるもの、それは人間氏子の助かりだと。神様の願いの第一は、それこそ天地金の神様の願いの第一は人間氏子の助かりだと。しかもその助かりというものが、これは神様のお心の中でも少しずつ変化してきたのではなかろうかと思われるところがありますね。それこそ神様が教祖池上金光大臣様、まあ最初は池上金光大臣様ではありませんでしたね。まあ文治さんということですか。その文さんというわけですね。その文さんに難儀な氏子を取り次ぎ助けてやってくれとお頼みになられた。神様が文さんに、文治さんに人を助けてやってくれと頼まれた。その助け方というのも取り次ぎ助けてやってくれと。それは世の中に難儀な人がいる、難儀をして困っている人がいる、だからその困った人の願いを文治さんに頼むわけですね。神様に取り次いでくださいと。その難儀な氏子の願いを文治さんを、文さんを通して神様へ取り次ぐ。そしてまた神様がその、まあその当時はおかげを取り次ぐということでしたでしょうかね。また御祭伝統も、御祭伝統というその神様からの受け返答、神様からのお答え、氏子が願いがこうだと、それならばこうしろといったような神様からの、まあ神様の何と言いましょうか、心をとらされたというのでしょうか、そこまではいかないかもしれませんが、神様がそれならばこういうふうにしろというような受け返答があったわけですね。これまでは願い捨てであろうがと、氏子から神様への一方的な 願い捨てだったと。ところが文さんの出現によって氏子の願いを神様に取り次ぎ、また神様の願い、神様の思いというものを氏子に取り次ぐ、その教祖様が仲立ちをしてくださったわけですね。取り次ぎ者として、その取り次ぎ神の願いを、氏子の願いをその間に立って取り次いでくださった。その取り次ぎの働きによって人を助けるという働きを始められたわけですね。また神様もそういう助け方を最初は願われたのだと思いますね。いわゆる取り次ぎ者の取り次ぎによって助ける、これは取り次ぎ者のまあ力にもよるところがありましょうね。神様からどれほど信頼されている取り次ぎ者であるかということによっても、その働きの現れ方が異なっていたようですね。それが教会の大きさというのでしょうか、教会のご比例というのでしょうか、教制というような、そういう形にもなって現れていたのでしょう。それからそういう御用を教祖様が何十年でしょうかねと続けられた、その後にまあ御晩年の頃になりましょうかねになって、おそらく神様の願いも変わられたのだと思います。それは今までただ単に氏子が困っている氏子の願いを取り次いで助けるというだけでは一時的な助かりでしかない。神様の本当の願いは人間氏子の真実の助かり、それこそ未来永劫の助かり、それは一人の人間が一時的に助かるという助かりようではない。一人の人間が未来永劫を助かっていける、この世あの世を通して助かっていけるというほどしの真実の助かりを授けたいというのが神様の本音であられると思いますね。しかしただ氏子の願いを取り次ぎ、神様の願いをまた取り次ぐというのでしょうか、おかげを取り次ぐというのでしょうか、それだけでは人間が真実助かっていくということにはなかなかならないということになったのではないでしょうかね。まあ実際現実そうですからね。私どもがああしてほしい、こうしてほしいという願い事を願い、そして神様からそうしてもらう、困ったことを助けてもらうということの繰り返しでは、私どもが真実助かるということにはなかなか至りませんね。また次の悩みというのでしょうか、願い事が、困ったことが起きてくる、次から次に起きてくるわけです。そういう中にあっても人が助かっていく、人が真実助かるということのためには、まあ次にの一手が、これはおかげは我が心にあり、といういわゆる天地書きつけによるところの助かりではないでしょうかね。それこそ神前撤去というようなこともあったわけですから、いわゆるもう拝んではならないと、取り次ぎの行というのでしょうか、をしてはならないと、そのいわゆる何でしょうかね、お神からお達しがあったというわけですから、それで取り次ぎの御用というものがもうできなくなった、そういう中にあってでも人を助けていかねばならないということですから、どうあったらよいのか、まあ人が真実助かるということにもう一歩近づくということになったのではないでしょうかね。それがいわゆる天地書きつけだと思いますね。生き神金光大臣、天地金の神一心にがん、おかげは我が心にあり、今月今日で頼めい、というこの天地書きつけによるところの助かりを 神様は次に願われたのではないでしょうかね。そしてその天地書きつけをたくさん書き留めてみんなに渡せとおっしゃっておられますね。ですから教祖様、このお道が始まった頃は教祖様のそこそ取り次ぎによるところの助かりの段階であったわけですね。そしてそこから教祖様の五晩年に至って、これは天地書きつけによるところの助かりを標榜されたのではないでしょうかね。神様の願いが、それこそ教祖様が、金光大臣様がお隠れになるというのか、官上がりされるというのか、いわゆるお国替えされたら、その後を継ぐ者が、まあ後継ぎに任せればよいのかもしれませんけれども、まあ教祖様ほどではやっぱりないのでしょうね。やはり神様が信頼されたのは教祖様でしょうから、その教祖様が亡くなられた後、いなくなった後にでも人が真実助かっていくということのを目指すために残されたのが天地書きつけだと私は思いますね。そしてそのところが、天地書きつけが残ったというだけではどっこい天地書きつけによるところの人の助かり、いわゆる和らぎ喜ぶ我が心によるところの人の助かりということには残念ながら至らなかった。どこまでもまだ取り次ぎによるところの助かり、助け方というものが引きずられてまいっておりますね。それはもちろん、そのよくこれは iPhone のなどを使っておりますと、アプリケーションというのがありますね。でこれも次から次に iPhone が新しいのになってくる。そうするとアプリもバージョンアップしてくる。でだんだん新しい iPhone には新しいバージョンのアプリしか対応しなくなる。で古い iPhone、 もう 何年も前の iPhone では新しいバージョンが使えなくなる。まあ機能も増えているし、セキュリティもアップしている新しいものが使えなくなる。しかしまあこの救済措置というのでしょうか、古い iPhone を使うための救済措置というものもあるにはありますね。実は今朝も朝からその古い、私が古い iPhone ですね、まあ時計代わりに使っている古い iPhone、 これに今使っている iPhone に入っているアプリを入れて使おうとしたのですけれども、あなたの iPhone はこれはもう古い型が古いから新しいバージョンのアプリはダウンロードインストールできませんと表示が出てきました。その代わり古いバージョンでよかったら古いバージョンのインストールしますと、まあただし機能は少ないでしょうし、もちろんセキュリティの面でも弱いかもしれませんけれども、まあなんとか使えるには使えるのかもしれません。ですから古いバージョンのものをダウンロードしますかという表示が出てきました。まさにこういうように古いものでも使えなくはない、いわゆる天地書きつけによるところの人の助かり、その中には取り次ぎによるところの助かりというものも中には含まれる、古いバージョンも入っているということではあろうと思いますね。そしてその後、教祖様生誕の100年後ということですかね、師匠大坪宗一郎氏が誕生なさいますね。そしてその師匠が受け継がれた信心というものが その人の助かりということの内容が少し変わってきたと私は思っております。それはどう変わってきたかというと、愛楽理念によるところの人の助かり、これを神様が願われておる、まあ願いとされてきたというわけですね。最初は取り次ぎによる助け方、次は天地書きつけによる助け方、人の助かりを願われた。それでもあまり芳しくなかった。そこで神様が師匠大坪宗一郎氏に願われた、あるいは託されたと言いましょうか。それはそれこそが愛楽理念によるところの人間氏子の真実の助かりということになろうかと思いますね。その愛楽理念とは、人間氏子と天地金の神様、神様と人間氏子とが愛拝み合い、愛楽しみ合う世界、そういう愛楽世界、これは人間と神様との助かりの、まあある意味理想郷とも教えてくださいますね。神様にとって神様と人間との理想的な助かり合いの世界、まあユートピアというようなことを申しましたけれども、その、まあ、ユートピアに近いものかもしれませんね。別の表現ですれば、そういう人間氏子が真実助かっていくということのための理想郷である愛楽世界という、そこに人々を導き入れようとするための、まあ理念ということになりましょうかね。人間氏子の真実の助かり、そのためにまあ神様が師匠に大坪宗一郎氏に託された理念とも言えるかもしれませんね。ですから神様が人間氏子を助けようとされた、その助け方ということの内容が、取り次ぎによる助け方、天地書きつけによる助け方、そしてさらに今日は愛楽理念によるところの助け方、まあ変性ですか、変遷ですか、してきたということではないかと思いますね。そして師匠大坪宗一郎氏によるところの愛楽理念、この愛楽理念によるところの人間の真実の助かりが得られるようになったと。人間が真実助かっていく、そのためにはこの愛楽理念をマスターして行じる、まあこのマスターというのは、師匠が使われるマスターというのは、まあ勉強して頭でよく分かりなさいということでしょうかね。そしてその後に頭で分かり、心で練り、体で行じる、心で練り上げ、まあもちろん心で行じるということも言いますよ。そしてまた体で心身ともに行じるということでしょうかね。その愛楽理念を行じることによって守り行じる、もちろんその前に教えをいただかねばなりませんが、そこに初めて人間の真実の助かりが得られるのだと。神様と人間氏子が愛拝み合い、愛楽しみ合う世界、真実の助かりの世界を実現するため、人々を導き入れるための理念、それが愛楽理念であると天地金の神様が師匠大坪宗一郎氏に託されたもの、これからの人類人間の助かりは愛楽理念によるところによるものでなければ、まあでなければならないというとおかしいですけれども、によるところに、愛楽理念によるところに人々の真実の助かりが得られる、そういう世界が開けてくる、 それを神様は今願っておられる。その愛楽理念の取扱説明書とも言うべき、まあマニュアルかというのでしょうかね。それを神様が願っておられるように思いますね。まあ来年は、まあ最ももちろん今年からでもありますけれども、来年はいよいよそのことに取り組ませていかねば、取り組まさせていただかねばならないなと思わせていただいております。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。